それからまた5、6日経って、ちょうどこれに似たことが起こったのです。こんなことがたびたび起こるわけは、一つは猫どもの不精な太刀と、もう一つは猫の前足、すなわち手があんまり短いためです。今度は向こうの三番初期の三毛猫が、朝仕事を始める前に、筆がポロポロ転がって、とうとう床に落ちました。三毛猫はすぐ立てばいいのを骨惜しみして、早速前に虎猫のやった通り、両手を机越しに伸ばして、それを拾い上げようとしました。今度もやっぱり届きません。三毛猫はことに背が低かったので、だんだん乗り出して、とうとう足が腰掛けから離れてしまいました。カマ猫は拾ってやろうかやるまいか、この前のこともありますので、しばらくためらって目をパチパチさせていましたが、とうとう見るに見かねて立ち上がりました。ところがちょうどこの時に、三毛猫はあんまり乗り出しすぎて、ガタンとひっくり返ってひどく頭をついて机から落ちました。それがだいぶひどい音でしたから、事務長の黒猫もびっくりして立ち上がって、後ろの棚から着付けのアンモニア水の瓶を取りました。ところが三毛猫はすぐ起き上がって、癇癪紛れにいきなり、カマ猫、貴様はよくも僕を押しのめしたな、と怒鳴りました。今度はしかし事務長がすぐ三毛猫をなだめました。いや、三毛君、それは君の間違いだよ。カマ猫君は好意でちょっと立っただけだ。君に触りも何もしない。しかしまあ、こんな小さなことは何でもありゃしないじゃないか。さあ、三トンタンの転居届と。事務長はさっさと仕事にかかりました。そこで三毛猫も仕方なく仕事にかかり始めましたが、やっぱりたびたび怖い目をしてカマ猫を見ていました。こんな具合ですから、カマ猫は実につらいのでした。カマ猫は当たり前の猫になろうと、何べん窓の外に寝てみましたが、どうしても夜中に寒くて、くしゃみが出てたまらないので、やっぱり仕方なくかまどの中に入るのでした。なぜそんなに寒くなるかというのに、皮が薄いためで、なぜ皮が薄いかというのに、それは土用に生まれたからです。やっぱり僕が悪いんだ。仕方ないな、とかまねこは考えて、涙をまん丸な目いっぱいにためました。けれども事務長さんがあんなに親切にしてくださる。それにカマネコ仲間のみんながあんなに僕の事務所にいるのを名誉に思って喜ぶのだ。どんなに辛くても僕はやめないぞ。きっとこらえるぞ。とカマネコは泣きながら握り拳を握りました。ところがその事務長も当てにならなくなりました。それは猫なんていうものは賢いようでバカなものです。ある時、カマネコは運悪く風邪をひいて、足の付け根を椀のように腫らし、どうしても歩けませんでしたから、とうとう一日休んでしまいました。カマネコのもがきようと言ったらありません。泣いて泣いて泣きました。納屋の小さな窓から差し込んでくる黄色な光を眺めながら、一日いっぱい目をこすって泣いていました。その間に事務所ではこういうふうでした。はてな、今日はカマネコくんがまだ来んね。遅いね。と事務長が仕事の絶え間に言いました。なに、海岸へでも遊びに行ったんでしょう。白猫が言いました。いいや、どこかの宴会にでも呼ばれて行ったろう。虎猫が言いました。今日どこかに宴会があるか。 事務長はびっくりして尋ねました。猫の宴会に自分の呼ばれないものなどあるはずはないと思ったのです。何でも北の方で開口式があるとか言いましたよ。
そうか。
黒猫は黙って考え込みました。どうしてどうして、カマ猫は。三毛猫が言い出しました。この頃はあちこちへ呼ばれているよ。何でも今度は俺が事務長になるとか言ってるそうだ。だからバカな奴らが怖がってあらん限りご機嫌を取るのだ。
本当かい、それは。
黒猫が怒鳴りました。本当ですとも、お調べになってごらんなさい。三毛猫が口を尖らせて言いました。
けしからん。あいつは俺はよほど目をかけてやってあるのだ。よし、俺にも考えがある。
そして事務所はしばらくしんとしました。さて次の日です。カマネコはやっと足の腫れが引いたので、喜んで朝早くゴーゴー風の吹く中を事務所へ来ました。すると、いつも来るとすぐ表紙を撫でてみるほど大切な自分の原簿が自分の机の上からなくなって、向こう隣三つの机に分けてあります。ああ、昨日は忙しかったんだな。カマネコはなぜか胸をドキドキさせながら、かすれた声で独り言しました。ガタッ、戸が開いて三毛猫が入ってきました。おはようございます。カマネコは立って挨拶しましたが、三毛猫は黙って腰掛けて、あとはいかにも忙しそうに帳面を食っています。ガタン、ピシャン、トラ猫が入ってきました。おはようございます。カマネコは立って挨拶しましたが、トラ猫は見向きもしません。おはようございます。三毛猫が言いました。おはよう。どうもひどい風だね。トラ猫もすぐ帳面を繰り始めました。ガタッ、ピシャーン。白猫が入ってきました。おはようございます。トラ猫と三毛猫が一緒に挨拶しました。いや、おはよう。ひどい風だね。白猫も忙しそうに仕事にかかりました。その時、カマネコは力なく立って黙ってお辞儀をしましたが、白猫はまるで知らないふりをしています。ガタン、ピシャリ。
ふう、ずいぶんひどい風だね。
事務長の黒猫が入ってきました。おはようございます。三人は素早く立ってお辞儀をしました。カマネコもぼんやり立って下を向いたままお辞儀をしました。
まるで暴風だね。
黒猫はカマネコを見ないでこう言いながら、もうすぐ仕事を始めました。
さあ、今日は昨日の続きのアンモニアックの兄弟を調べて解答しなければならん。二番初期、アンモニアック兄弟の中で南極へ行ったのは誰だ？
仕事が始まりました。カマネコは黙ってうつむいていました。原簿がないのです。それを何とか言いたくっても、もう声が出ませんでした。パンポラリスであります。トラネコが答えました。
よろしい。パンポラリスを掌術せよ。と黒猫が言います。
ああ、これは僕の仕事だ。原簿、原簿。とカマネコはまるで泣くように思いました。パンポラリス、南極探検の木とヤップ島沖にて死亡。遺骸は水槽せらる。一番初期の白猫がカマネコの原簿で読んでいます。カマネコはもう悲しくて悲しくて、 頬のあたりが酸っぱくなり、そこらがキーンとなったりするのをじっとこらえてうつむいておりました。事務所の中はだんだん忙しく湯のようになって、仕事はずんずん進みました。みんなほんの時々ちらっとこっちを見るだけで、ただ一言も言いません。そしてお昼になりました。釜猫は持ってきた弁当も食べず、じっと膝に手を置いてうつむいておりました。とうとう昼過ぎの一時から、釜猫はしくしく泣き始めました。そして晩方まで3時間ほど泣いたり、やめたり、また泣き出したりしたのです。それでもみんなはそんなこと一向知らないというふうに、面白そうに仕事をしていました。その時です。猫どもは気がつきませんでしたが、事務長の後ろの窓の向こうに、いかめしい獅子の金色の頭が見えました。獅子は不審そうにしばらく中を見ていましたが、いきなり戸口をたたいて入ってきました。猫どもの驚きようと言ったらありません。うろうろうろうろそこらを歩き回るだけです。釜猫だけが鳴くのをやめて、まっすぐに立ちました。獅子が大きなしっかりした声で言いました。お前たちは何をしているか。そんなことで地理も歴史も言った話ではない。やめてしまえ。えい。解散を命ずる。こうして事務所は廃止になりました。僕は半分獅子に同感です。定本千曲文庫宮沢賢治全集8千曲書房1986昭和61年1月28日第一刷り発行、1996平成8年5月15日第14刷り発行、定本の親本新集宮沢賢治全集千曲書房。